恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今月号の私たちの教会の月報シオンに、石川兄弟は今日の婚約式にあたっての感謝の言葉をですね、書いてくださっているんですが、大いなる恵みに感謝してっていうですね、ちょっとその一部をご本人の了承をいただいておりますので読ませていただきます。彼女京子さんは大阪の人で、かっこ一緒に大阪まで帰ることができる、彼も大阪の人ですから、お父さんが単身赴任で小松におられる、かっこ金沢にも少しは縁があるので、非常に身近な人に思われました。さらに話をすると、彼女は左利き、かっこ私もサウスポー、中学の時に卓球部であった、かっこ私もこと、彼女が全寮制のミッションスクールにいた時、家族の方は大阪郊外の、もう柏原市でいいんですか、柏原市に住んでおられたこと、かっこ私の実家はその隣の、しかも柏原市と目と鼻の先の八尾市、また柏原市は私が幼年時代にいた町と、本当にめでたい私は、彼女は私のために用意された方だと確信しました。本当にめでたい方ですがそういうことでですね、なんて言いますか、共通点をたくさんこう数えて喜んでいらっしゃるんですね。なんとも微笑ましい思いがするのですが、結婚までは共通点を数えて、結婚後は違いを数えるとまでは言わなくてもですね、これから婚約をして、そして11月にご結婚をされて、そういう生活をしていく中で、次々、ああこんなにも違うのかとですね、様々違う点をですね、見出していかれるに違いないと経験者として断言をするんですが、本当に結婚をしますと、相手のありのままの姿がこう見えてくるわけです。結婚以前はしっかりしているとですね、見えていたものが、結婚してみると何のことはない我が強いだけ。結婚前は優しいとですね、見えていたものが、何のことはない気が弱いだけで、こんなに頼りにならない人とは思わなかったなぁということがあるんですね。落ち着いてるなぁと思ったら、何のことはないのろまであったり、本当にやり手だなぁと思ってたら、何のことはない自己主張が強いだけですね。様々に本当の部分がこう見えてくるのが結婚生活です。そういう中で、いかに相手を許し受け入れていくかっていうことが問われるわけです。まあ、今日婚約式があるからっていうことではないんですけども、人間関係っていうことで、特にその一番身近な人間関係、夫婦っていうことから今日の学びに入っていきたいと思うんですけど、夫婦のあり方にもですね、5種類あるそうです。これ私が言うんではありません。ある先生がこうおっしゃるんです。夫婦には5種類の夫婦がある。第一の夫婦は割り算夫婦。これは一番、下の位の夫婦だって言うんですよ。一番悲しい形。結婚した後で、まあこんな人だと思わなかった。と、お互いに、相手を割り引いて割ってしまう。子供のいる前で、お父さんに聞こえるようにわざわざ、いいかい？こんな人と結婚しちゃダメだよ、とですね、こう、こき下ろす。顔を合わせると関係を割ることばかりしか言えない。互いに愚痴りながら相手を切り刻んで生きていく。これが割り算夫婦だって言うんですね。第2番目が引き算夫婦。ぐーっと我慢するわけです。ぐーっと我慢をして、でも我慢できないときには、チクッチクッとですね、相手をやります。相手の最も嫌がること、一番痛がる、その部分に向かって、20年経っても、30年経っても、40年経っても、相手をそのところで攻撃するわけです。40年前あなたは、 こんなことを私に言ったなんてことをですね、いつまでも持ち出してしまうですね。これが引き算夫婦。第3番目のタイプがニュートラル夫婦、別名ゼロゼロ夫婦っていうんだそうですが、割り算も引き算もしない。しかしその代わり、いてもいなくてもわからない空気みたいな存在。しばしば日本ではですね、そういう関係がですね、とてもいい夫婦のように思うかもしれませんけど、これはちょっと悲しい形ですね。第4番目は足し算夫婦。いつも自分のことじゃなくして相手のことを思って相手を褒める足し算夫婦。先日も奥様を天国に送られて、そして68歳で再婚をされました鯖江市に入られましたダビデ・マーチン先生に用事がありまして電話をしまして、この9月の青年選挙大会にぜひご奉仕くださいっていう依頼をしました。はい、わかりました。でも横山牧師、私の家内の話はいいですよ。私は家内の話を聞いてると、いつも涙が出てくるんです。ぜひ家内も使ってくださいとですね、奥様をもうそんな話してるわけじゃないのに、奥様のことしかもう出てこない。もう持ち上げるわけです。こういう夫婦は足し算夫婦というわけです。第5番目は最高の夫婦でして、掛け算夫婦。もうお互いにですね、いやー、私のようなものをもらってくれてありがとう。とんでもないとんでもない。私のようなものこそよく結婚してくれましたと、お互いでお互いをですね、褒めるもんですから、もうお互いにどんどんどんどん上がっていく。周りのものはたまったもんじゃない。熱くて熱くて、どうしようもない。こういう形でこう、掛け算をしながら、掛け合い漫才のようにですね、この登っていく夫婦。これは素晴らしい夫婦ですね。私たちは夫婦関係に限らず、すべての人間関係の中で、親子関係で、また嫁姑との関係で、職場において、学校において、地域において、割り算をしたり、引き算をしたり、足し算をしたり、掛け算をしたりしながら、そのような形をしながら、私たちは人間関係をやっているわけです。しかし考えてみると、この世の中で何が一番難しいと言って人間関係ほど難しいものはない。しかしまた人間関係ほど大切な問題もないですね。ある方は人間関係こそ神様が私たちにくださった道場、心の道場だと言います。柔道とか剣道するあの道場、それがまさに人間関係だというわけです。数日前も遠くにおられる方からお電話をいただきまして、職場の人間関係で悩んでおられるっていうことで相談をしてこられたんですけど、こうおっしゃるんですね。どうしてこの人へのためにこんなに悩まなくていけないんでしょう。でもクリスチャンだと、自分はクリスチャンであるから分かっているから、でもこの人を愛さなくていけない、この人に仕えていかないという、仕えていかなくていけないっていうことは分かっているんだけども、愛するっていうこと、仕えるっていうことはなんとしんどいことでしょうとですね、正直におっしゃいました。とてもそのしんどいことでしょうという言葉がこう耳に残ったんですけど、確かにそうですね。みんなが付き合いいい人ばかりだったらいいけど、本当に付き合いにくい、馬の合わない、そういう存在が神様必ずそれぞれの人間関係の場所に置いてくださって、しんどいなぁと感じることがあるわけです。でもしんどいからといって神様が私たちにくださったこの魂の心の道場から逃げ出すわけにいけません。この人間関係という道場で、私たちは他の人を傷つけたり、また逆に傷つけられたりしながら、しかしその中で練られ、清められ、愛を深められ、高められ、育てられていくわけです。そんな私たちに向かって、イエス様が教えてくださったこの主の祈りは、とても大きな力になります。私たちは今連続をして、先ほども祈りましたあの主の祈りを学んでいるわけですが、今日はその第12回目になります。皆さんに渡しています、修法の裏のところにアウトラインが出ていますので、気になりながらアウトラインも参考になさると、ポイントを捉えられるかもしれません。今日のところは、第6章の12節。私たちの負い目をお許しください。 私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。先週私たちはその全般、私たちの負い目をお許しください。そこを学んだところです。この祈りはちょうど11節の、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと、この分かちがたく結びついている祈りであると先週学びました。ですから私たちは毎日神様に朝に昼に夜に日ごとの糧を求めるように、同じように日ごとに神様の前に私たちの罪をお許しくださいと日ごとに祈るべきです。私たちは日ごとに、そして一瞬一瞬罪を犯すものですからですね。私たちは毎日罪の許しを祈り求めねばならない存在なのです。いえ、私はそんなに罪を犯すものじゃないですと言うかもしれません。でも、清い神様は、私たちの心の思いまでも見られる神様の見舞いにおいて、私たちはどうして、私にはそんなに罪がありませんと言い切ることができるでしょう。心の中の思いを見られて、人を妬んで、人を憎むならばもう殺人と見られる神様の前で、心の中で乱れの思いを抱くだけで、それをもう実際に不貧困を犯した罪と見られる神様の前で、心の中でただ思いをの中で高ぶるだけで、人を裁くだけで、心の中で貪るだけで罪と見られる神様の前で、どうして私たち罪なしと言えるでしょうか。私たちは一瞬一瞬罪を犯しているような存在ではないでしょうか。だとすれば私たちは、日ごとの糧をお与えください、今日もお与えくださいという祈りにも増して、日ごとに犯す私の罪を今日も今もお許しくださいと祈らねばならない、そんな存在です。また私たちは罪の意識がなくてもです。罪の意識がなくても、私たちはどれほど知らないで罪を犯しているでしょうか。私たちが意識する罪は、罪意識を抱くその罪は、実は知らないで犯している罪のに比べるとはほんの一握りだと思うんです。知らないで犯している罪がどれだけ大きいかを私たちは知らねばなりません。ですからダビデは神様の前に、どうぞ私を隠れているトガからお清めくださいと祈りました。私たちもですから、主の前に自分の罪を許してくださいと祈るとき、知れる罪だけではなくして、知らないで犯している罪も主よどうぞ許してください、罪意識がないからといって、心に咎めがないからといって、私たちはそれで無罪とされるのではないとパウロは言いました。本当に私たちは知らないで犯している罪がどれほど多くあるかを主の前に告白すべきです。さて、イエス様はこの祈りを私たちにするようにと教えてくださった、それに付け加えて一つ厄介な言葉があるのです。なぜこの12節の後半です。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。これは厄介な言葉が主の祈りにはついています。ある人は主の祈りを毎日曜日礼拝で祈るとき、ある下りに来ると口を閉じるそうです。我らの日曜の糧を今日もお与えたまえ。そしてその後で、うっと口をつぐんで、そして、いやほら、まあ、我らの罪をも許したまえとですね、なわち我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、というそこのところはですね、どんな顔してどんな面引っ下げて祈れるか、あまりにも偽善になるので、これは祈れないと、そこになるとですね、もう口をつぐんでしまう、つぐまないでも、この突然声を小さくなってしまう。皆さんどうでしょうか。私たちは堂々と、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと祈れますか。神様に祈るとき、私の罪はお許しください。でも私は、あの人を決して許すことはできないのです。私はあの人を恨みます。憎みます。 神様が許せと言うんだったら、許しますけど、忘れませんというですね、そういう心を私たちはこう、引っ提げて、生きているとき、とてもとても、あの言葉は偽善者になるので、祈れないと、正直に、おっしゃるのです。しかし皆さん、この許せないっていうこの心は、悲しいことですけれども、私たちの現実ではないでしょうか。他のことは許せても、このことだけは決して許せない。本当にですね、もう許すことができなくて心にしっかり刻み込んでしまっていることっていうのはないでしょうか。パウロは、クリスチャンの間にあってもそういったことがしばしばあるので、この際3章13節って心を込めてこう書き送るのです。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、この不満っていうのは許せない心です。不満で、心が膨れ上がって、やり場のない苛立ちの中で、生きている。本当に他の人に不満を抱いて、いつも苛立ちを抱いて生きているのは、他の誰でもないこの私ではないでしょうか。私たち一人一人、この許せない心、許さない心を引きずったまんま死のとこにまで行くと言われます。許さない。それが複数かもしれませんし、ある一人の人かもしれませんけど、絶対に許さないという思いを持ったまんま死ぬまで許さない、そんなですね、執念深い許さない心を持ちながら生きているのが私たち人間の現実だというのです。この許せない心、許さない心、どっから来るんでしょうか。いろんな風にしてこの私たちは許さない心を抱きます。第一に、過去に受けた傷、過去に受けた、ある人から受けたその仕打ち、そのことをしっかり心のノートに刻み込んで忘れない。傷を与えた人は忘れていても、受けた人は決して忘れないで、いつまでもそれを心の中で根に持っている。旧約聖書の中に出てくるあのダビデ、第二代目の王様ダビデほど人間関係で悩んだ人はいないと思います。家庭の中で、また部下との間に、国民との間に、本当に悩んだ、悩み抜いた人物はダビデです。特にその悩みの種は自分自身が蒔いたものも多くありました。正式の奥さんをたくさん持っていました。なんていうことか。ですから正式の奥さんから生まれてきた子供たちは、腹違いのその子供たち、兄弟たちはですね、互いに妬み合い、染み合い、恨みを抱いて、大変なややこしいですね、家庭生活が彼の家族にはあったわけです。そんな中で、とんでもない事件が起こりました。ダビデの一人の息子アムノンが、腹違いの妹、タマルっていう妹に恋をしたのです。そしてもう恋焦がれて、もう自分のその思いを抑えることができなくって、卑怯にも騙して、タマルを自分のものにして、関係を結んでしまいました。しかし、男っていうのは何とも悲しいことですね。アムノンはそれほどに恋焦がれていたタマルを、関係をしてしまうと途端に憎んで、もう本当にですね、見たくもない。お前なんかは出ていけとですね、追い立てるのです。なんていう仕打ちをタマルは受けたでしょうか。それを知ったタマルのお兄さん、同じお母さんから生まれたお兄さん、アブシャロムは怒り狂います。でもアブシャロムはその怒りをじっと心の中に抱えるのです。表面に出さないで、じーっとその憎しみをですね、抱えます。そして抱えながら、このようなとんでもない出来事ですから、お父さんのダビデがうまく始末するでしょう。確かにダビデをお父さんもですね、その事態を知るんですけれども、怒るだけで、何も処置しないのです。ですからアブシャラムの心の中に何も処置をしないお父さんに対する憎しみも同時に抱くのです。ずーっ っとこの許さない心をアブシャロムは持って持って持ってついにあのアムノンを殺します。そしてついにはお父さんダビデの命も付け狙ってクーデターを起こして命を付け狙うっていうことに走るのです。そしてなんとアブシャロムは自分の掘った穴の中に落ち込んで死んでしまいます。受けた仕打ちを忘れることができなくて、いつもそれを心の中に抱きながら復讐の時を待っている許さない心。また私たちはこの許さない心を妬み心から持つことがあります。妬み心から生まれてくる憎しみ、そこから許さない心を持ち続ける。実は第一代目の王様サウル王様がそうでした。サウル王様は若者ダビデに妬みを持つのです。自分が王様である。ところがですね、国民の歓声がですねダビデに集まり始めたのです。ダビデが褒められれば褒められるだけ、ダビデが褒められるとその褒め言葉がなんだか自分を蔑むかのようにサウルは感じるのです。人が褒められると自分が陥れられたような、そのような思いになるのです。これがサウル王様の心でした。人が称賛を受けることがもう許せない、我慢できない、共に喜ぶことができない、本当に寂しい心。ダビデの称賛の中で自分で自分をそのように陥れていって、本当にですね惨めな気持ちになっていきます、サウルは。そして自分で自分を惨めな気持ちにさせておきながら、ダビデがこのように私を陥れた、私を惨めにしているのはダビデだとですね、被害者意識を持ちまして、ダビデの命を付け狙うのです。妬み心は自分を被害者にしてしまうのです。そこから許さない心を抱き続けて復讐の時を待つ、これが私たちの心です。また第3番目に、やはりこのサウル王様がダビデに対して抱いた許さない心の原因なのですが、真相を確かめもしないで噂だけで人を裁いて許さない心を持ってしまう場合があるのです。サウル王様はダビデに対して良からぬ思いを持ちました。この良からぬ思いを誰かに私たちが持つとき、この良からぬ思いを裏付けるような情報に私たちはすぐに目が行くのです。人に対して良からぬ思いを持つと必ずそれを裏付けるようなことに私たちはすぐいくつでもすぐに気づくことができます。サウル王様がそのように良からぬ思いをダビデに対して持っていましたら、サウル王様のところにやってきて、王よ、ダビデはあなたにとって変わろうとしていますとか、あなたに対してこんな悪い噂をダビデがしてましたとか、あらぬことを言い立てる人が出てくるのです。そこでサウル王様はますますダビデに対する憎しみを増していくわけです。しかしある時ダビデは心を込めてサウル王様にこう訴えました。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。私たちは容易に人に対する憎しみ、許さない心を心に抱いてしまうのですが、しかしどんな理由があるにしても許さない心、許せない心を持ち続けることは私たちが確実に惨めな人生を送る近道なのです。許さないことにより、その相手を加害者にし自分を被害者にすることによって自分を憐れみ、自分の傷をいつまでもこう執着させ、自己憐憫の殻に閉じこもってしまうのです。聖書はこの許さない心も罪と呼びます。許さない心、それは罪なのです。恨みを抱き、憎しみを持ち、裁き心を持ち、復讐心を持っている心、それは心の底に深くわだかまる罪なのです。そしてこの心は熱い壁のようになって、実に神様と私とを隔てることになるのです。皆さん、 許さない心は、神様との関係を塞ぐのです。イザヤ書の59章にこういう言葉があります。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなたの咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。許せないという思いの中では、神様との関係は本物にならないのです。人間関係はうまくいってるけれども、神様との関係は、人間関係はうまくいかないけれども、神様との関係はうまくいっている。実はこういったことはありえないのです。人間関係でつまずくと、神様との関係においてもつまずいているのです。ヨハネ第一の手紙4章20節。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。今日の御言葉にもありました。マタイの6章の14節15節。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。恐ろしい言葉が、この主の祈りの後に付け加えられたのです。許さないなら許されない。イエス様がこの祈りをするようにと教えられた、その対象は一体誰でしょう？これは主の弟子たち。すでにイエス・キリストを信じているクリスチャンたち。すなわち、すでに神の許し、イエス・キリストの十字架による神の許しを受けている者たちです。私たちはどれほど大きな愛で愛され、どれほどの罪が神様によって一方的に許されたでしょうか？許された私たちに対して、イエス・キリストはこの祈りをしなさいというのです。この同じマタイの福音書の18章のところで、許しについてこのような話が出てきます。ペテロがイエス様のところにやってきまして、ペテロはいつでもいい格好しいなんですが、主よ、兄弟が罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？私なんかはとても寛容なので、7度までぐらいだったら許せるんですけど、7度まで許すべきでしょうか？別の訳のところでは、1日に7度兄弟が罪を犯すなら、これは大変ですよね、皆さん。同じ人がですよ。同じ人が1日に7度もやってきてはですね、その人に悪態をついて帰っていって、またやってきてですね、悪態をついて。いくら寛容な人でも3度ぐらいでもうカーッとなってしまうでしょう。でもペテロは、私は寛容ですから、1日に7度ぐらいまでは許せますけど、それぐらいでいいでしょうか。8度目にはいくらなんでも怒ってもいいでしょうと言いましたら、イエス様が、いいえ、7度までとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。7度を70倍。491回目で起こってもいいって言うんでしょうか？いいえ、そういう意味ではなくして、7っていうのは完全数なんですね。完全に。それに、70。もうさらに完全に、もう全く、キリがないほど、無限に許しなさいということなのです。そしてこの、許しなさいというそのことを強調するためにイエス様は一つの例え話をされました。一人の方が王様から借金をしていた。それもただの借金じゃない、もうとてつもない借金。10,000タラントという借金をしてた。10,000タラントというのは今のお金に換算すれば6,000億円です。6,000億円の借金ですから、一体この借金王様から借りた人はどういう商売、どういう事業に手を出したんでしょうか。大変ですね。仙台市長の日ではないわけです。ところがですね、期限が来ても返せない。 王様はですね、この借金をした人を呼び寄せて、返せ。いえ、返せません。返せないんだったら自分の妻子や持ち物を全部売り払って返済せよ。いくらそれを全部売り払ったとしても、そんなお金6000億円なんていうお金は、どんなにですね、もう内袖振っても出てこない。そこで、もう王様の前にひれ伏して泣きながら、どうぞしばらくご猶予くださいとですね、もう心から、すごいですね。6000億円をただ、もうそのままで免除してくれたっていうんです。まあ、もう夢をうつつでですね、彼はもうスキップをしながら、宮殿からですね、出て行きました。まあそうですよ。6000億円なんていう借金をチャラにしてくれたわけですから、どれほど嬉しかったでしょう。ところがです。帰っていく途中で、パタッとですね、今度はこの許された男が、お金を貸していたその人に出会うのです。この人にはですね、100万円貸してあったって言うんです。100デナリ。今のお金で100万円。100万円を貸していた。するとですね、この許された男はですね、100万円を貸しているその男にですね、この突っかかっていくとですね、胸ぐらを掴んでですね、この捕まえて首を絞めてとイエス様は言うんです。首を絞めながら返せ返せって言うんです。返せない、なんとかするからもうしばらく待ってくれって言うとですね、許せないと言ってとうとう牢屋にぶち込んでしまった。するとこの話を伝え聞いた王様は、怒り狂って、あの6000億円を許したあの男を呼んでまいれ。お前は6000億円を許されたではないのか。だとすれば、お前がしたことはなんていうことだ。100万円の借金の人を許さないで牢屋にぶち込んだとはどういうことだ。イエス様はこの例え話をもって、私たち一人一人に、実はあなたは、私たち一人一人は神様の前に6000億円の借金をしているものだよというのです。あなたは一人一人神様の前に6000億円という借金、負債を負ったような存在だよというのです。しかし、イエス・キリストの十字架によってそれは免除されました。6000億円。これは、計算をするとですね、もう何万年働いても、働き続けても支払い不能なですね、そういう金額なんですね。でも皆さん、私たちは、6000億円なんていう借金をしているような、そんな実感がないんじゃないでしょうか。私たちはそれほどの借金を、負債を神様に負ってるなんていう実感がないのです。ピンとこないんです。それよりも他人に貸している100万円の方が、もう大きいと思える実感するのです。まさにこのイエス様の例え話は私たちの話のようです。6000億円の実感がなくって100万円の方の実感がある。私たちは、私たちの罪の大きさを知らないのです。でも、私たちは何としても、6000億円もの払い切ることのできない負債を負っているものなのだ。そしてその罪をイエス・キリストは十字架によって許してくださったのだということを私たちは知らねばなりません。どこでその実感を取り戻すことができますか？イエス・キリストの十字架を見上げる以外ないのです。イエス・キリストの十字架をぜひ見上げてください。何の罪もないキリストが、ご自分の意志で十字架の道を歩み、神の一人ご清いイエス・キリストは、なんとあなたの罪です。全世界の罪などと考えないで、あなた一人と考えてください。あなた一人の罪を背負うために、十字架にかかって死んでくださいました。イエス・キリストは手と足を釘付けにされて全身血まみれになりながら、人に呪われ、そして父なる神に呪われて、罰を受けて死ぬのです。人は言います。イエス・キリストの十字架はなんと残酷でしょうか。なんてむごいことでしょうか。そうなのです。 十字架は無語です。残酷です。なぜそんなにも十字架は無残で残酷なんですか？皆さんは十字架を見上げて、本当はあの十字架につくべき犯罪人は私なのだと知らねばならないのです。十字架の苦しみが大きければ大きいほど、実はあなたの罪がイエス・キリストを十字架に追いやったのですから、あなたの罪がそれだけ大きいということです。十字架を見上げる以外に、私たちは自分の罪の大きさを実感できることは、場所はありません。どうぞ、払い切ることもできない私の罪が、十字架の上でキリストによってチャラにされたのです。私たちはその実感、それを土台として許すことができるのです。この許しの体験が他の人を許す土台に、力に、動機になっていくのです。100万円が大きく見えている間は、十字架をまだ正しく見ていないのです。他の仕打ち、他の人のした仕打ちが、何か過去の出来事があなたの心に引っかかって許すことができないでいるなら、あなたはまだ十字架を正しく見ていないのです。もし私たちが十字架のその意味を正しく知ったら、十字架でいかに大きな私の罪が許され、帳消しにされているかが分かったら、他の人のしたこと、それはなんだこんな小さなことで今までこだわっていたのか。どうしてこんな小さなことで今までこだわって、裁いて、憎んでいたんでしょうか。私たちは、その時初めて許す心が与えられるのです。初めて私たちは許します。という祈りに導かれてくるのです。さあ、イエス様は、私たちにこの主の祈りを通して、許しの祈りの言葉をくださいました。皆さん、これは素晴らしいことですよ。偽善者になるからこの祈りはしません。ではなくって、私は許すことができないのでこの祈りを拒みます。ではなくして、私たちは許せないのです。私たちの肉はいつまでも人を恨んで、心に覚えて許そうとしないのが私たちの生まれながらの性質なのです。だからこそ、許せない私たちであるからこそイエス様はこの祈りの言葉をくださったんです。許せないでしょう。人を恨んでいるでしょう。こだわっているでしょう。そんなあなたにこの祈りの言葉をプレゼントしましょう。私たちが許せるんだったら、イエス様はこんな祈りの言葉をくださる必要なかったんです。許せないからこそあなたにこの祈りの言葉をくださったんです。そのことの言葉を受け入れて、その主がくださった許しの祈りの言葉をイエス様からプレゼントとして受け取ってください。はい。私もこの許します。ルカによる福音書では許します。マタイの福音書では許しました。本当に主の前に出て、潔く、きっぱりと、あなたのくださったその祈りの言葉を私も今、使います。私は今あなたの前で、あの方を、このことを、許します。許しました。皆さん、信仰を持って、この祈りの言葉をプレゼントさせていただくとき、そしてきっぱりと心から言うとき、主は素晴らしいこと。許しの心もくださるんです。許しの言葉をくださった主は、許しの心も共にくださるのです。本当にそれを信仰を持って、主の前にはっきりと告白してゆくとき、不思議なことにあなたの心の中に、もう許している自分を気づくでしょう。あれ?と思うような、許すどころか、その人のために本当に心を込めて愛して祈っている自分に気づくでしょう。この祈りの言葉はそのようなプレゼントなのです。どうか、私たちの心の中にこの祈りを刻みましょう。そしてこの祈りを心の中の習慣にしましょう。日々、この祈りをしたいものですね。何かあると、 この肉がムラムラっと鎌首をもたげて、ムラムラっと許したはずのことが思い出されることがあるでしょう。しかしそのたんびに、つぶやく心、怒る心、不満な心が思い出すたんびに、祈りましょう。ああ、神様。まだあのことを、あの人のことをこだわっている私をお許しください。私も今、あの人を許します。謝ってきたら許しますとか、態度を改めたら許しますとか、そんなことではありません。無条件で許してくださったように、私も今、無条件で、今許します。許しました。どうか、このイエス様がくださったこの祈りがそのような思いで、日々捧げていきましょう。ぜひとも、あなたの心の中に、もしも許さない心があるなら、今日、この祈りの言葉を主がくださった素晴らしいプレゼントの祈りとして捧げていきましょう。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。